健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
はい、それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院皮膚科診療部長の上出良一先生です。
おはようございます、上出です。どうぞよろしくお願いいたします。
先生、先週はほくろの話、はい、
そうでしたね、怖
いほくろの話でしたけど、はい、今週は先週の最初にちょっと痒くなるって冬の場、ね、のお話したんですが、冬場っていうとやっぱり空気乾燥するから痒くなるってことですか。
やはり非常に皮膚を痒がって、まあ、来られる方が増えるんですけれども、はい、まあ、やはり一番の大きな原因は空気の乾燥なんですけれども、もう一つは夏ならちょうど良い、まあ、皮膚の、まあ、清潔とかですね、お風呂の入り方というのも冬ではちょっと過剰になってしまう場合もあるので、まあ、その辺のいわゆるスキンケアというのが、まあ、冬場は大切になってきますね。
過剰というのは何でしょうか。
はい、これはなかなか難しいんですけれども、皮膚はきれいにしとかなきゃいけないんですけれども、やはり弱酸性なんですね。表面が弱酸性ということで、まあ、皮膚の、まあ、バリアが保たれている、まあ、いろんなバイ菌とかカビがつきにくくなってるんですが、まあ、きれいにしようと思うあまりですね、その石鹸でかつそのナイロンタオルとかですね、そういうガサガサしたもの、あるいは木綿のタオルでも同じなんですが、強く洗っちゃうんですね。でちょっと痒くなってくると、ますますこれは洗い方が足んないんじゃないかということで、よく、まあ、中年男性の方が冬場膝から下が痒いという方が多いですね。核というのはですね、非常に軽い警報装置なんですけどね、はい、その何か例えば葉っぱがくっついた、あるいはちょっと虫が刺したということで、それを追っ払えという、うん、そういう命令がこう来るわけですね。でそれを追っ払えばいいわけなんですが、うん、それはちょっとこうなんていうんですかね、命令が成し遂げられるんで気持ちよくなっちゃうんですよ、
はい、
でそれがだんだん講じてくるとですね、まあそこまでやんなくてもいいなと思うぐらい皆さん強くゴシゴシ洗っちゃうので、乾皮症、乾いた皮膚ですね、うん、これが最初一番なんですが、さらにそれをゴシゴシやってらっしゃると貨幣状湿疹、貨幣ってのはコインですね、
はい、
丸っこい湿疹が足に出てきます。でさらにそれをゴシゴシやってますとね、今度全身に広がっちゃうんですよ。
貨幣状湿疹ですか、
はい、
それはそのコインぐらい大きい湿疹なんですか。
ええ、大体、まあ、1円玉とかですね、うん、それぐらいの大きさにこうなるんですね、うん、だからまあ乾皮症っていうのがあって、その後、まあ、カサカサの皮脂欠乏性湿疹っていう風になって、はい、そして貨幣状湿疹、うん、そして最後全身に広がると自家感作性皮膚炎って言って、これはなかなか痒くて全身が痒くなっちゃって大変なんですが、うん、まあ、こういうところまで行っちゃう方もたまにはいらっしゃいますね。
それは どこで止めろって言っても、痒いのは痒いですよね。どうすればいいんですか。
まあそうですね、
擦らなければいいんですか。
はい、それでですね、だいたい皆さんかなりひどくなってからお見えになるんですが、まあ、少なくとも冬場ですね、静電気が起こるような時、あるいはまあ皮膚が乾いたなと思う時には、そのゴシゴシ洗いはぜひやめていただきたいと、はい、じゃあどうするんだということになるんですが、やはり清潔にしなきゃいけないということは必要なんで、これは泡で洗いましょうと、いわゆる泡洗浄、女性の方がよくお顔のお化粧を落とすときにされますね、まあ、ああいうような形でですね、十分に泡を立ててから、その泡でなぜるようにして洗う、
優しく洗う、
ね、優しく洗うという、それが必要なんですが、うん、どうしても男性の方はですね、この野郎みたいな感じでですねもうゴシゴシやっちゃうんで、まあ、そういう
気持ちいいんですよね、痛がゆいっていう。
そうなんです、
痛気持って
その気持ちよさがあるので、ちょっとね、かゆみ対策っていうのは実は難しいとこはありますね。
あと僕は最近そのオリーブオイルみたいなのがあって、はい、それを塗るといいっていうことをちょっと聞いたんで、はい、そうすると少しは我慢できるっていうか、はい、そういうのでよろしいんですか。
はい、ゴシゴシ洗うと皮膚の表面の角層の、まあ、角層っていう部分があるんですが、はい、それのバリアがまあ壊れるわけですね。と水分がどんどん抜けます。そこへ、まあ、例えばワセリンであるとかオリーブオイルでもいろんなオイルありますね、はい、まあ、そういうものを薄く塗っておくというのは一つの対策なんですね。 ただそれは抜けてくるこう皮膚を通してですね、どんどん抜けてくる水分を抑えるだけなんで、まあ最初の段階ではですね、むしろクリームのものをお使いになれば水分を与えることができるわけです。で薄い油の膜もできると、まあ、塗り心地も良い、あまりベタベタしないということで、あまりこう極端に油っぽいものをお塗りになるよりは、まあ、市販のですね、ハンドクリームでもボディクリームでもいいんです。どこの何がいいというわけではなくて、もうクリームさえ塗っておかれれば、まあ多少の防御になるんで、はい、普通軽い段階ではそれで十分なんです。
あ、なるほど。塗ってはいけないものっていうのはありますか？
いや、特別なものはないんですけども、染みるものは避けられた方がいいので、特に水分の多いものは皮膚に傷があると染みますので、そういう傷があるときには油っぽいものの方がいいんです。でそれで防ぎきれないというか、さらに、まあ、どんどん書いちゃってですね、その可閉状失神とかいろいろ進んだ状態になりますと、これはステロイドのつけ薬をちゃんと皮膚科でもらってつけるということが必要になる。
それとその先生、かゆいっていうことでいうと、アレルギーとかアトピーとかありますよね。
はい、その今私どもの、まあ、病院ですごく患者さんが多いのが大人のアトピー性皮膚炎というのが増えてんですね。
アトピー性皮膚炎っていうのは子供だけかと思いましたけれども。
そうなんです。
違うんですか？
昔は子どもさんの病気で、はい、今ももちろん子どもさんで、まあ、生後何ヶ月からだいたい3歳ぐらいまでの方は一つのピークがあるんですが、はい、一旦その辺で患者さんの数は減るんです、うん、ところがまたその後増えてきまして、で普通は小中学生ぐらいで治ってたんですね。以前はそうだったんです。ところが最近それをずっと引っ張っちゃって、まあ、20代30代中には40代までですね、失神で悩まれている方が多い。皮膚科の統計によりますと、だいたい6割はもう成人の患者さんなんですね。
その方々はやはり小さい時に一度経験がある方が多いんですか？はい、
おっしゃる通り、その子どもの時にアトピー性皮膚炎があって、まあ小中学生の頃はまあ時々近所の皮膚科でお薬もらってて、まあなんとか落ち着いてたと。ところがそのまあ例えば受験とかですね、就活、あるいはその会社に入られて残業とか、まあいろいろ皆さん人間関係も複雑なところがあると、まあそういう時にですね、なんかぶり返しちゃうんですよ。
ストレスですか？
まあ簡単に言うとそういうことになるんですが、そこへ持ってきてですね、まあステロイドのお薬昔扱って治ってたわけなんです。ところが、まあ、大人になってかなりつけて、もうまあ悪くする因子の方が多い場合、ステロイドはなんか効かないというふうにまあ思い込んじゃうわけです。でインターネットを見ますと、ステロイドはよろしくないと書いてあるんです。いっぱい書いてあるんです。あ、これはステロイドやめればアトピーが治るんじゃないかということで、いわゆる脱ステロイド、脱ステってよく言ってますが、そういうのに走っちゃう方が多いんです。でそれで良くなる方も多少はいらっしゃるんですが、ほとんどの方はやはり治りきらないで、で結局私どものところにもう一度お見えになるということが多いですね。
アトピー性皮膚炎の場合もやはり書くのがいけないっていう、聞いたことがありますけど。
実はですね、最近分かったのは、アトピー性皮膚炎っていうのは最初からアレルギーで起こる病気ではなくて、生まれつき皮膚の水分バリアがとても弱い、脆弱って言いますけれども、水分のバリアがもともと弱い。そうすると、まあ、ちょっとした刺激で痒くなる、痒いて傷になる、傷からいろんなものが入り込みやすくなる。それが例えば卵白、卵であったりミルクであったり花粉であったり家のほこり、ダニだったり、いうようなことになる。そういうものがその壊れた皮膚から入ると、どうもある特定の方は抗体っていうものを作って、それでアレルギーになると。だからアレルギーが後なんですね。ですんで赤ちゃんの時からしっかりとバリアを保って、なるべくそういう余分なものがですね、皮膚を通して入ってこないようにするっていうのが大事だというのが今の考え方です。
具体的に何か防ぐ方法ってあるんですか？
はい、これはもう赤ちゃんの時からですね、保湿剤をしっかり使う、あるいは本当に湿疹がやはり 出ますので、うん、まあ、それはそれなりの強さのステロイドをちゃんと医者の監視のもとにですね、使っていくと。そこでこう躊躇してですね、ひどいままにされておく、要するにお母様方はステロイドは体に悪いと思い込んでいらっしゃる方がかなりいらっしゃるんですね。でそれはちゃんと私どもが拝見しながら使っていけば問題ないわけで、で赤ちゃんの時皮膚をしっかりしておく、 今度は大人になった時にですね、その書くと気持ちが良かったことをいろんな時に思い出しちゃうんですよ。それでなんかお辛いことがあって、あどうしようかとかですね、あの不安だとか、あるいはですね、よくあるのはお家に帰られて、で会社で辛いことがあって家帰ってほっとした時、ひと書きしないともう収まらないという、でこういうのを刺激的走破っていうんですが、まあ、癖で書いてらっしゃる、
快感に走ってしまうんですね。
そういう部分があります。ですんで、あもちろん痒いんですけれども、ちょっと痒いのに、うんと書いちゃう、今流行りの倍返し倍ひっかきをやっちゃうんですよ。これでどんどんどんどんひどくなっていく。でお話を伺うと、やはりそのいろいろ皆さん頑張ってらっしゃるんですよ。すごくこう言われたことに対してちゃんと仕事をする、はい、ちゃんと勉強する、もっとちゃんとやりたいと、本当にあのお話聞くと皆さん真面目なんです、ですんでなんかその辛さがですね、その外に出せない分、どうしても自分の体をかいて不適切なストレス発散になっちゃうんですね。
じゃあ別のいいストレス発散方法を思いついて実行すればいいんですね。
一つはそういうことですね。それからあまり頑張りすぎないようにと、
頑張りすぎない、
これはもういつもあの私申し上げるんですけれども、だいたい皆さん 100% あるいは 120% の目標を立ててらっしゃるんですよ。そこに到達したい、ところがやってらっしゃることの自己評価がすごく低いんです。ですんで、まあ、大体普通で言うと60点とか80点取れれば、うん、まあ、普通学校でも合格ですから、
はい、
まあそういうぐらいのこう肩の力を抜いてですね、うん、もう少しのんびりやっていただきたいと、うん、まあ、思うんですが、なんか真面目な方がすごく多いんですね。
日本人らしいんですよね。
かもしれませんね。
人生の生き方にも先生通じますね、
はい、おっしゃる通りなんです、うん、人生の生き方そのものなんで、うん、ですんで、まあ、なかなか大変だということで、うん、まあ、よくお話をして、で私どもあの月1回ですね、アトピーカフェと言って、はい、まあ、あの土曜あるいは日曜にですね、患者さんに集まっていただいて、うん、まあ、そういう話をですね、みんなでワイワイと気楽にやるということもやってますので、慈恵医大のアトピーカフェというのをですね、ネットで見ていただければあの分かると思いますので、またあのご紹介させていただきましたけど、
は
い、
分かりました、はい、今日は冬の肌のお手入れとアトピーのお話ですね、中心にお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き慈恵、この番組に関するご意見質問ありましたら、調布 FM 生き生き慈恵係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールはmail@choufm.com mail@choufm.com。 お便りお待ちしております。
はい、ここで慈恵医大第三病院からのインフォメーションです。慈恵医大第三病院では平成26年1月1日より電子カルテシステムを導入いたしました。システムのスムーズな運用に努めておりますが、導入当初は操作に不慣れなことからお待ちいただく時間が長くなることも予想されます。しばらくの間ご来院の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
この番組生き生き慈恵は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。
本日のゲストは皮膚科診療部長上出良一先生でした。
どうもありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。